行動力をつける37方法。その1、あなたに足りないのは実力ではなく行動力。大きな実力がなければ小さな実力でやればいい。実力がないから始められない。弱いを吐いて諦めていませんか。大きな仕事を成し遂げるためには、ある程度の実力が必要になることもあるでしょう。仕事の難度が高くなることも大きな実力が必要になります。実力は成長の場合によって異なります。経験値が高いのは実力の方法ですが、経験値が少ないと実力の方になるでしょう。取り組みたいことがあっても、達成するだけの実力が自分にないと諦めてしまいがちです。行動するだけで無駄と思ってしまうからです。実力が少ないのだろうと考える人もいるかもしれません。しかし、実力が少ないのは優等な話です。自然と実力が上がらないのも苦労しません。経験値はなければ実力もありません。実力がないから始められないと言っていると、いつまでたっても経験値を上げることができません。何もしないで実行していると実力が上がることがむしろ下がってしまうでしょう。人生は長いようで短いのですから、のんびりしている場合はありません。ではどうするか。大きな実力は必要ありません。小さな実力でいいのです。大きな実力がなくても小さな実力があるでしょう。実力がないから始められないというなら、今の小さな実力でできることから始めていきましょう。実力はこれすると小さくいいので、とにかく行動していくことです。どんなことも小さな行動の積み重ねです。一問でも問題を解く。一つでも仕事をこなす。一歩でも前に進むのです。低い目標から達成していき、だんだん高い目標にレベルアップしていきます。行動再生していけば少しずつ経験値が上がります。だんだん応じて経験値が増え、能力や技術がレベルアップします。気づけば大きな実力を見つけています。夢を叶えたいなら今の小さな実力でできることから始めましょう。明日から始めようと悠長なことはまず早速今日から始めていきましょう。小さな実力なら今からできることがあるはずです。小さな実力で構わないのでコツコツ積み上げていくことが成功します。あなたに足りないのは実力ではありません。行動力なのです。大きな実力がなければ小さな実力でできることから始める。行動力をつける37方法。その2、とにかく一歩踏み出せばいい。ためらう暇があるならさっさと始めよう。とにかく一歩踏み出せばいいのです。仕事で時間がかかるのは仕事そのものではありません。仕事そのものより仕事を始めるまでの時間です。仕事は始めるまでが大変です。思い越しを上げるまで時間がかかります。もちろん必要な準備や適切なタイミングもあるでしょう。準備やタイミングを考える必要もありますが、限度もありますが、準備もタイミングも完璧を目指さないことです。完璧を待っていたらいつまで経っても始めることができなくなります。もう少し経ってから始めよう。念のためもう少し準備しておこう。なかなかやる気がない。なかなか思い越しが上がらない。ちょっと休憩してから始めよう。テレビを見終わってから始めよう。おや、友人から電話がかかってきた。今手をしながら様子見をしているうちにどんどん時間が過ぎていきます。気がついたり途中で邪魔が入ったりして着地が先送りになります。どんどん雲の時間ばかりが過ぎていきます。しかし、ためらう暇があるならさっさと始めた方がいい。時間はお金よりも大切です。あいこいわりしながら雲の時間が過ぎるのは大きな損失です。ためらう時間がもったいない。とにかく一歩踏み出しましょう。大変なのは最初の一歩だけです。最初の一歩さえ踏み出せば二度目三度目までになります。どんどん仕事が進んでいき、気づけば勢いに乗っているでしょう。やる気が出るまで必要はありません。やる気は仕事をしながら出していくものです。スピードは遅くてもいいので仕事が頭や体を動かしているうちにやる気が出てきます。始めたにこだわらない。始めたタイミングにこだわらない。準備をしても進めないことです。始めたからきれいでなくてもいい。始めたから壊れてもよし。大切なことはとにかく着手です。やろうと思うのではなく実際にやることです。やろうと思っているのならなおさら今すぐ始めた方がいい。えいと一歩踏み出せば仕事の半分は終わったも同然です。あいよあいよと仕事が進んでいき、気づけばほぼ終わりかけているでしょう。物事を始めるベストタイミングは常に今です。ためらう暇があるならさっさと始めるのが正解です。ためらう暇があるならさっさと始める。行動力をつける37方法。その3、とりあえずやってみるという感じで行動しよう。行動できない理由の一つ。それは行動を大げさに考えていることです。行動することを大げさに考えていませんか。行動するには一大決心が必要。慎重にならなければいけない。気合を入れて全力で取り組まなければいけない。絶対失敗してはいけない。何かあったら責任を取らなければいけない。行動することを読みの前から読みのように考えています。肩に力が入りすぎています。大げさに行動を考えれば考えることを心まで行って動けなくなります。不安や恐怖が移動して行動がしにくくなるのも当然です。もっと気楽に考えましょう。行動するときの意思はとりあえずやってみるでいいのです。一大決心は不要です。仮に気持ちで始めましょう。失敗してもいい。マイペースでいい。気合もやる気も必要ありません。結果が出なくても OK。何かあったら元に戻せばいい。迷惑をかけたらすぐ謝ればいい。行動するためには結果を出さないといけないと意気込んでいるとしんどくなります。肩の力を抜きましょう。呼吸を止めリラックスしましょう。難しく考えない方がいい。とりあえずやってみるという仮に気持ちでいいのです。仮に気持ちになるとストレスが小さくなるので思い越しもありやすくなります。着地さえできればあとは勝手に体が動かし始めます。大変なのは最初の一歩だけです。二個目からは勢いがつくのでさすが進み始めます。あるいはあるいは意外に仕事が進んで気づくと終わりかけているでしょう。何をするもまず行動がなければ始まりません。成功することがないのではありません。行動することがないのです。仮に気持ちで始める人が大きな成功をつかみます。行動することを大げさに考えない。とりあえずやってみるという仮に気持ちで行動する。行動力をつける37方法。その4、仕事リストを作って目指す場所になろう。行動力をつけるには仕事リストを作成しましょう。仕事リストの作成は簡単です。しなければいけない仕事をリストアップするだけです。書き方は新聞な状態で十分です。筆記用具は鉛筆でも茶ペンでもボールペンでも構いません。あくまで自分のためのリストですから、社内でも OK。走りだけでも水のような字でも自分さえ読めれば必要はありません。優先順位が必要ならリストの先頭に番号を振っていけばいいでしょう。今日しなければいけない仕事を書くと自分のことで衝動が明確になります。抱えている仕事を整理することで、取り組みによる時間を省略できるため、効率化にもつながります。仕事を見る状態にすることで、頭の中の心の中もすっきりして、行動力を発揮しやすくなります。できなかった仕事リストは目指す場所になるでしょう。目指す場所になることでも構いません。机の上、冷蔵庫の中、自分の部屋の中などどこでも自由です。目指す場所になれば必ず見てしまうので、ドアセを防いだり、モチベーションを高めたりできます。取り組みたい気持ちが自然と湧いてきて、うずうずしてきます。気持ちが高揚してきて、やる気を抑える方が難しくなります。外出や移動の多い仕事なら仕事リストも停滞しておきましょう。次のアクションに迷った時、仕事リストが戻るようになります。途中で新しい仕事が舞い込んできたら仕事リストに追加すればいいです。仕事が多くなって、上面がいっぱいになれば、目の使いがいいです。行動が終わったら、あと要請もいっぱいましょう。バリケードをつけたのような簡単な階段です。一つの仕事が終わると、達成の階段ももっと高くなって、二つ目の仕事も取り組みたくなります。調子に乗って勢いになれば、三つ目、四つ目、五つ目も取り組みます。もし、その仕事に紹介できない仕事は、翌日に回せばいいです。優先順位の番号を振り直せば、翌日から新しい気持ちで取り組みます。たった、これだけで行動力は倍増です。仕事リストするのに少し手間暇はかかりますが、それでも作っておく方がいいでしょう。手間暇はかかっても、それ以上に大きな一歩になります。すごくなると、迷う暇があるならさっさと作りましょう。仕事リストがあなたの行動力を高めているのです。仕事リストを作って目指す場所になる。行動力をつける30の方法。その後、行動にやる気は必要ない。やる気なくても行動できる。行動するにはやる気が必要。そう思っていないでしょうか。もちろんやる気が必要というわけではありません。やる気は何をやった方がいいのは確かです。やる気があった方が積極的な気持ちになり、今期も集中力も出やすくなるでしょう。身も心も体にスピードも出やすくなります。明るい気持ちになり、最後感じにくくなります。気力が高いことで、いつも良い質の高い結果を残せるでしょう。しかし、行動にはやる気が必要というのは思い込みです。やる気なくても行動できます。やる気なくても体が動かないわけではありません。怪我や病気で体を動かせないのですが、きちんと体を動かせる状態にならやる気なくても行動できます。やる気なくて体が動かします。体が動くても大丈夫です。やる気なくて体が動くても何も動かせないのです。熱意と意欲がないと行動できないわけではありません。熱意と意欲がなくても自分的な気持ちになれば行動できます。淡々と行動しましょう。元気はないかもしれませんが、元気なくても行動できます。落ち込んでいるかもしれませんが、落ち込んだままでも行動できます。やる気がないとスピードも出にくいですが、そもそも無理にスピードを出す必要もないのではないでしょうか。スピードはなくてものんびり進めていけばいいことです。改めて考えると、意外と行動にやる気は必要ないと気づくはずです。意欲や熱意がなくても行動できる。消極的に体がなくても行動できる。元気なくてテンションが低くても行動できる。行動するにはやる気が必要というのは完全な答えです。やる気なくても行動できる事実に気づいてください。やる気が出るまで待つなんて、その通りの話です。やる気が出るまで待っているとどんどん時間が過ぎ、気が出てしまいます。やる気が出ればラッキーと思うくらいでちょうどいい。やる気なくても行動できる事実に気づけば、やる気が出るまで時間がかかります。やる気は行動していくうちにできます。筋肉はやる気を生み出す先です。体を動かしているとだんだん気分が高まっています。やることが決まっていないなら、まず手を動かして始めるといいでしょう。体を動かしているうちにだんだん気持ちに変化が現れます。気づけばやる気が出ているようです。やる気が出るまで待たない。やる気がなくてもさっさと行動を始めてしまう。行動力をつける37方法。その6、行動しないとネガティブ症になる。行動するならポジティブ症になる。ネガティブ症の人は共通点があります。行動が少ないという共通点です。ネガティブ症の人は考え方が強みです。だり、面倒くさい、どうせ無理と言わないで行動しません。責任転嫁癖も出します。親が悪い、社会が悪い、国が悪いと僕を吐いて行動しません。行動しないのはネガティブ症のせいだろうと思いますが、誤解です。行動しないからネガティブ症になるのです。体を動かさないでいると刺激が入ってくることなく、正しい変化もありません。 性や満足を感じることも少ない。じっとしたままでは全身の血行が悪くなって頭がぼーっとするので考え方もやもやします。人生が停滞している状態になるのでますます気持ちが落ち込んでしまう。行動しないとネガティブ障害されてしまうのです。ご自分にやりたいならとにかく行動しましょう。消極的でなくのままで構いません。消極的でなくのままでもいいのでまず行動しましょう。落ち込んでいてもいいのです。落ち込みながらでもいいのでまず行動しましょう。行動してみると刺激や変化が生まれます。体を動かすので心拍数が上がり血行が良くなります。一つでも仕事を終えれば達成感や満足感もらえます。行動していくうちに肉体的精神的に高まっていくのでだんだんポジティブな気持ちになっていくのです。ポジティブなら行動するのではありません。行動するからポジティブになるのです。筋肉は高い気持ちを癒す発電所を考えてください。筋肉を動かせば動かすほどやる気や元気も出てきて気持ちが上がっていきます。どんどん筋肉が高まってテンションが上がります。ブツブツ文句を言いながらでもいいのでとにかく行動する必要がない。ネガティブなままで多いに結構。ネガティブならネガティブなまま行動しましょう。行動していくうちにだんだん気持ちがポジティブになります。行動しないとネガティブになります。行動するからポジティブになるのです。ネガティブなままでもいいのでまず行動する。行動を良くする30の方法。その7、始める理由はなんとなくでいい。何かの取り組む時、理由を考えていませんか？始める理由を難しく考えすぎていませんか？何か私始めるには理由が必要と思います。理由があって始めるのが常識であり、当たり前と思います。きちんと理由がないと定裁が整わないため行動を始める人も多いでしょう。もちろん理由はないようにやった方がいいでしょう。きちんと理由がある行動の方が明確な意味が整っているためモチベーションが上がります。意欲や熱意があり責任感も感じられます。大きなことに取り組むなら大きな理由も必要になると思われるでしょう。理由が明確なら人に聞かれた時上手に説明できます。響きが良くて立派な理由の方がかっこよく聞こえるでしょう。しかしここに先入観があります。行動に理由は必要ありません。響きがいい理由もかっこいい理由も大変でも重要です。そもそも行動に理由が必要という法律もあればルールもありません。臨教育で信じた誤った思い込みです。はっきりした理由を見せなくていると行動が遅くなります。大きな理由を見せようとするとなかなか始められません。スムーズに理解を聞き出すことができなくなるのです。始める理由はもっと気軽で構いません。はっきりした理由はなくていい。なんとなくでいいのです。それでは理由がないと思いますが誤解です。明確に言語化できないが心の中でぼんやりした気持ちがあるということです。少なくともぼんやりした気持ちがあるのですがそれも理由の一つです。なんとなく心の中から誤算です。理由が曖昧だとすぐ諦めると思うのは誤解です。意外と曖昧な理由で始めた方が長く続きます。理由のない行動は無理ないと思うのも誤解です。肩の力が抜けるので着地が早くなります。期待も気合も入っていないため不必要に悩んだり落ち込んだりすることが少なくするので意外とうまくいきます。なんとなくという理由は無責任と思うのも誤解です。最初は責任感がなくても全てうちに本格的になって責任感も出てきます。たとえ大きな決断が伴うことであってもなんとなくという理由で始めて OK です。むしろ大きな決断が伴うことであるとなんとなく始めましょう。どうして始めたのですかと聞かれたらこう答えましょう。なんとなくですと普通は違った始め方かもしれませんが非常識な始め方の方が非常識な達成できます。大きな決断の後に始めてしまう非常識な人生を面白くさせるのです。なんとなくという理由で始めよう。行動力を強する30の方法。その8、行動の理由はいらない。理由は後からついてくる。行動には理由が必要でしょうか。もちろん理由はないようにやった方がいいでしょう。理由があると大変なことになり行動しやすくなります。収入を得るため、少なくのため、キャリアアップのため、困っている人を助けるため、社会に貢献するため、はっきりした理由があれば行動力も発揮しやすくなります。理由が起きれば大きいほど使命感を持って取り組みます。なぜそれをしているのと人に聞かれた時もすぐ答えられます。ビジネスでもプライベートでも理由がある行動の方が向いているでしょう。理由がないのに行動するのは非常識と考える人も多いのではないでしょうか。しかし行動には理由が必要と思っていないのは誤解です。理由は行動の必要条件ではありません。理由がないと行動しないなら理由がないことは取り組めなくなります。理由はなくていいのです。少し気になったら、目の前にあったら、気が向いたら、好きなことから、友人から勧められたら、なんとなく面白そうだったら、呼ばれているような気がしたら、曖昧な理由でいいのです。行動するのに理由はいりません。理由は後からついているからです。最初は理由がなくても取り組んでいるうちに行動を目指したい、これを達成したいと思うことができます。驚きや発展があり、深く追求したくなることもあるでしょう。後から目標や目的ができて、それが理由になるのです。気づけば立派な理由ができなくていいでしょう。行動の理由を求めるのはナンセンスです。世の中にはやってみなければわからないことがありますが、行動の理由がなくて大いに結構。最初から理由があればラッキーという程度でいい。後から自然と理由が出てくるのですから、もっと気楽に始めてください。心の赴くままに行動しましょう。どきどきワクワクすることに取り組んでいきましょう。心の信頼に従って行動すれば、この人生が前に進みます。そして新しい可能性が開きます。理由を求めない人が行動力を発揮するのです。行動に特別な理由を求めない。行動力をつける30の方法。その9、小さなことにこだわっているとなかなか行動できない。行動力を備えているのは良いと思って心がけていることかもしれません。それは小さなことに少しでも一般仕事をしないようと思うと小さなことにこだわってしまうことがあります。欠点や不足が少しでもあると気になって仕方ない。もともと神経質な性格もあるでしょう。特別意識しなくても自然と気になることもあるはずです。小さなことなので悪影響も小さく限定的ですが気になって仕方ありません。悩みや不安が生じ、時には悩みします。少しでも悪い点があるなら何とか対処して改善したいと思うでしょう。もちろんきちんとしたいことだけは立派です。小さなことも妥協せずきちんとしたい最高の状態にしたいと思うのは真面目な証拠。さらに真面目に仕事をしようとする姿勢であるのは間違いありません。仕事で上手にこだわりを発揮すればきっと質の高い仕事ができるでしょう。真面目な仕事には上司やお客様からも評価されるはずです。しかし小さなことにこだわっているとなかなか行動できません。こだわりに小さなことが気になって集中力を下がります。どうしようどうしようとなかなか決断が出せず迷い時間だけが過ぎていく。小さなことに振り回されると神経も消耗します。結果として行動が遅くなるのです。というわけで完璧主義者によくなる傾向です。完璧主義者は何事も妥協せず安全な状態を目指そうとしますが、その心を失いがたいです。もっと心を大きく持ちましょう。小さなことならあえて無視する勇気も必要です。小さなことを気にしなくなると気持ちが楽になるので行動しやすくなります。もし何かあればその時はその時、大きな責任が伴っていない仕事ならもっと気楽に考えた方がいい。小さなことならトラブルがあったとしても小さくて済むでしょう。恥をかいて済むことなら恥をかいたらいい。落ち込んで済むことなら落ち込めばいい。笑って済むことなら笑い飛ばしてしまえばいい。どれもこれも大したことはありません。一時小さなことを気にしていることが大切です。小さなことを気にしなくなると見通しが良くなり、ひたすら前を見るだけで良くなります。心の気力が高いで軽い気持ちになります。振動や心配ことによって行動力が増えます。小さなことにこだわらない。行動力を制する30の方法。その10、行動力がなくて悩んだら新しい服を買おう。新しい服は人生を変えるなかなか行動力がなくて困っているのは新しい服を買っていないせいかもしれません。もちろん同じ服を何度も着るのも悪くありません。お気に入りの服は何回も着たくなります。大切な服は長く続けたいと思うでしょう。しかし毎日同じ服を着たくないもいいですが、少し変化が欲しいこと。できるだけ心が浮き続く服を選ぶのがポイントです。高い服である必要はありません。浮き続くなら安い服でもいいのです。自分らしくなる服、自分の好みに合った服、冒険するつもりで新しい服に挑戦してみるのもいいでしょう。違和感があるように思えても実際に着てみると意外とやっていることはよくあること。お店の店員さんに相談すれば意外な組み合わせを発見しやすくなるでしょう。新しい服を買うとその服を着てその身に立てたくなります。おしゃれな話を見てほしいと、テンションがない自然と行動力が出てきます。例えば雨の日でも傘を差して出てくるのが新しいです。新しい服は行動力を上げるチャンスとなっています。古い服を捨て新しい服を買うことは今生活の新陳代謝です。定期的に服を買うことで適度な変化が得られます。生活の新陳代謝を活発にしませんか。新しい服を買うことであなたは生まれ変わるのです。新しい服を買って行動力を上げる。行動力をつける30の方法。その11、やろうと思っていたという口癖があると行動力を出さない。あの仕事はどうなった。今された仕事についてどうしたら様子を変えることがあります。すでに仕事が途中まで進んでいないですが、全く着手していないと答え方になります。そんなとき力を下げようとしてやろうと思っていましたと答える人がいます。とっさに思いつく言い訳としては都合の良い人です。やろうと思っていたと答えれば着手を仕掛けている様子が伝わります。まだ仕事ができていなくてもやる気があるように伝わるでしょう。少なくとも行動力が伝われば評価をしているように思います。しかしやろうと思っていたということは要注意です。結局のところまだ仕事に着手していないことは変わりません。素直に自分の責任を認めず逃げているように聞こえます。未熟な子供が見せたそうついているようなもの。やろうと思っていたということは都合の良い言い訳に聞こえ、上司を解任させます。たとえやろうとしていた状況が本当であってもぐっと怖いのが天命です。自分の正当化させた気持ちの高いですが、余計な連帯は避けておくのが天命です。やろうと思っていたという口癖があると行動力が下がるのです。ではやろうと思っていたと言いそうになったらどう答えるのがいいか。別のことに言いたいでしょう。今すぐやりますと答えるのです。余計な言い訳をせず今すぐやりますと言った方がまだ潔いでしょう。今すぐ着手することを宣言した方が上司も穏やかになります。ぶつぶつ行動を選ぶかもしれませんが、行動の着手を宣言しているので、あまり長いはずです。余計な先回しをせず早めに取り組むようにしましょう。せっかく上司に背中を押さえたらその距離を前にしていかすことです。 余計な言い訳をしない方がはるかに行動力がつきます。やろうと思っていたと言いそうになれば、今すぐやりますと言い換える。行動力をつける30の方法、その順に、明日から本気を出すと優勝は明日になっても本気を出さない。今すぐ本気を出すと優勝が今すぐ本気になる。明日から本気を出す。そんな口癖のある人を見かけることはありませんか。今はやる気がないので、ひとまず今日はゆっくり休養して明日から気持ちを切り替えて頑張ろうとします。もちろん取り込もうとする姿勢は立派です。仕事を流しているわけではありません。開始は少し遅くなりますが、やるべきことをきちんとやろうとしているのは間違いありません。しかし、明日から本気を出すと優勝には定番のうちになっています。明日になっても本気を出さないのです。仕事を延期するよう上手に言い訳をします。他の用事ができた。やる気がない。体調が良くない。昨日よりやる気がない。天気が悪い。そして再び明日から本気を出すと同じことを言い始めます。これは何度も繰り返して、いつまでも仕事に着手しません。結局のところ仕事は後回しにする癖です。癖なので何度でも繰り返します。半分無意識に行われているので責任感も罪悪感もなく本人は平然としています。どんどん仕事が遅れていき、いずれ大きなトラブルを招くのです。今日から意識を変えましょう。明日から本気を出すと考えるのではありません。今すぐ本気を出すと考えるのです。せっかく話が出たら今から行動を始めた方がいい。何かを決意したらその瞬間のすぐに戻して行動に移しましょう。仕事は余計な先回しはせず、できるだけ前倒しで対応しましょう。わざわざ日付が変わるまで待つ必要はありません。事情があって待つ必要があるのは別ですが、特別な理由がなければ今すぐ始めるのが一番です。まずは時間がなくてもいい。やる気がなくてもゼロではないはずです。やる気が小さくてもとりあえず着手しましょう。仕事をしているとだんだんやる気が出てきます。気づけば調子に乗っているでしょう。仕事のスピードを上げるように着手のスピードを上げることです。早く仕事に着手したので早く仕事を完了します。さっさと仕事を終わらせてさらに次の仕事を始めるのです。本気を出すなら常に今です。今すぐ本気を出すと優勝が今すぐ本気になるのです。明日から本気を出すのではなく今すぐ本気を出す。行動力をつける30の方法、その13、人数が増えると行動が遅くなる。人数が増えると行動が早くなる。普通に考えると人数が多くなるにつれてスピードが速くなり行動力も上がるように思います。もちろん大勢いる方が賑やかで総合的なパワーは大きくなるでしょう。寂しさや恥ずかしさなどでバイバイ楽しくなります。複数人と協力することで一人でできないこともできるでしょう。自由や工夫もたくさん生まれます。実現できる仕事の規模も大きくなります。一人でできない仕事も複数人と協力して取り組めば実現するでしょう。行動力を上げるなら人数は多い方がいいと思うかもしれません。しかしここに落とし穴があります。実際は人数が多くなるにつれてスピードが遅くなり行動力が下がります。例えば仕事のプロジェクトです。プロジェクトの参加人数は大勢いる方がいいとはありません。大勢で協力し合おうとするとスケジュールや扱いには乱雑になります。たくさんの間はですが、まとめるように強制性も大変になります。一人当たりの責任が小さくなって緊張感が薄れます。少しは痛くても大丈夫、誰かがやってくれるだろうといった集団心理が発生して仕事の質も低下を招きます。様々な商品を集約する必要が出てくるので判断の決定も遅くなります。人が増えるにつれて人間関係の問題も発生します。人の管理や調整に関しては仕事内の悩みが増えるでしょう。人数を増やすと早くなることがかえって遅くなるのです。友人と旅行に行くときも注意が必要です。大勢の友人と旅行に行こうとするとなかなか日程が決まりません。日程はみんなの都合を合わせてはなりません。旅行の話し合いもみんなが集まることができません。いざ旅行に行っても団体行動になるので自由な行動が制限されます。気になるものがあっても立ち止まりにくくなります。行きたいところがあっても行きにくくなります。団体行動は寂しさや恥ずかしさこそ紛らわすが行動力が出にくくなるのです。行動力を制限なら人数を増やすことです。5人より4人、4人より3人、3人より1回です。人数を増やすにつれて話し合いが出て調整が楽になります。責任感と緊張感が増して仕事の質も向上します。判断と決断のスピードが速くなり結果として行動力が高まるのです。究極は処理です。何をするも全て自分処理で決められます。責任の負担が処理に集中しますが、だからこそ責任感と緊張感が出てキリキリした行動になります。勉強することもみんなでワイワイしながらするように処理の方が集中できます。博物館や美術館で芸術鑑賞をするのも友人と大勢でいるように処理できる方がじっくり楽しめます。処理は皆なので最も行動力が出やすくなるのです。人数を増やすのは要注意です。行動力を出すなら人数は必要最小限に抑えるのが特策です。人数が増えると行動が遅くなります。人数が減ると行動が早くなるのです。人数はできるだけ減らす。行動力をつける30の方法、その14、あなたの行動が遅いのはメリットを最大化する習慣のせいかもしれない。あなたの行動が遅い理由は何か。それはメリットを最大化する習慣のせいかもしれません。行動したくても少しでもメリットを得ようとあえて待つことがあります。必要な商品があってももう少し沈黙になれると笑っていればしばらく待ちます。転職したくてももう少し待てばボーナスもらえるので騙しながら仕事を続けます。もちろん沈黙やボーナスには経済的メリットがあるでしょう。手元と管理に魅力的なことがあれば何とかそういうことを思うのが人間です。特別な努力をしなくても大きなメリットがあるならこんな美味しい話はありません。またメリットが大きくなるなら喜んでやろうとすることも多いでしょう。しかしここに落とし穴があります。メリットを最大化させようとするのは簡単そうで難しい。こうしたメリットは絶妙なタイミングで現れたり消えたりします。もう少し沈黙になると思って待っていても沈黙になれたところから次の沈黙の情報が流れ始めます。沈黙が気になってどうせ彼なら少しでもいいものが欲しいと思って再び待つことになります。ずるずる購入が先回しになっていつまで経っても購入できなくなります。もう少し待てばボーナスがもらえると待って転職活動を保有することになります。ボーナスが支給されると再び次のボーナスが気になり始めます。次のボーナスまで、さらに次のボーナスまでと保留を繰り返していくうちにずるずる転職計画が遅れていきます。世の中は多くの誘惑でいっぱいです。様々な誘惑が姿や形を変えあなたを魅了していきます。魅力的なメリットはいいタイミングで現れては消えて絶妙なタイミングで再登場します。メリットを最大化させようとするとベストタイミングが分からなくなります。なかなか行動に踏み切れず行動が遅くなるのです。ではどうするか。メリットがベストの状態で行動するのではありません。メリットが出たの状態で行動するのです。本当に必要なことなら小さな損は承知の上で行動した方がいいでしょう。時はメリットを見せることも大切です。早い行動は成功の大切なポイントです。お金は失っても後で稼げますが、時間は一度失ったらそれで終わりです。一日は24時間であり1000です。過去に戻ることは一度もできません。時間を短縮したり時間の質を上げたりすることができても時間そのものを増やすことは不可能です。お金よりメリットより時間を失うメリットの方が怖いのです。小さな損と気にせず行動することで行動も早くなります。メリットを得ることが正解とは分かりません。メリットよりも行動のスピードを重視することが大切なこともあるのです。メリットを最大化する習慣には注意する。時はメリットを無視して行動のスピードを重視する。行動力をつける30の方法、その15、どうせ痛い目に遭うなら早い方がいい。逃げるより自分から飛び込んでいこう。お酒が痛いで痛い目に遭うと笑っていることがあります。痛い目に遭うのは誰でも深いですが、酒よりも酒がないこともあるもの。お説教かもしれません。お仕置きかもしれません。謝罪や批判かもしれません。痛い目に遭うのは嫌なので何か言い訳をしながら逃げる人も多いでしょう。こういうことの逃げ足はとても早い。苦しみなんてなったと思えば自然と逃げ足も早くなります。もちろん逃げることで自動的に問題が解決するないのです。痛い目に遭わなくて済んだらその方がいい。問題が解決するまで逃げなくて時間を稼ぐのも一つの方法です。しかし、以前痛い目に遭うのが確定しているが逃げたところでしかありません。どんなに逃げたところで踏み切れません。いつ襲ってくるかわからない恐怖と不安に一度くじゅうくじゅうと逃げることになるでしょう。逃げたところで問題むしろ逃げるのが効果になることもあります。ますます問題が大きくなったり、相手を余計に動かしてしまったりです。逃げたところで悪化することはあっても改善することはないのです。どうせ痛みながら早い方がいい。逃げるより自分から飛び込んでいきましょう。気が直ってしまえばいいのです。積極的な姿勢に聞いて自分から飛び込んでいくことです。覚悟を決めると気持ちが増えたので、ストレスも強くなります。ストレスがあっても覚悟が決まっていれば早いやすくなります。さあ、やってみようではないかという気分になると、痛い経験も短くするでしょう。胸を張って飛び込んでいこうではありませんか。さっさと痛みになって、不安や恐怖からも早く解放されます。ビクビクする必要もなくなって、気持ちが楽になります。どうせ痛みながら笑っているなら、逃げるより飛び込んでいく。行動力をつける30の方法、その16、言い訳をしていると人格がないか、状況が悪いか、チャンスがないか、タイミングが悪いか、都合の良い言い訳が癖になっているのは要注意です。確かに言い分に違いあるでしょう。行動したくても厳しい現実があれば妨げになります。抵抗の障害もない方がスムーズに実現できるのは間違いありません。難しい条件が多いなら実現できないのは仕方ないように思います。しかし、可能と思って諦めたらそこで想定しです。言い訳という概念によって都合があるから仕方ないと自分が納得させてしまいます。仕方ない、私は悪くない過去力と思ってしまいます。自分の正当化させると行動しなかった反省もしなくなります。言い訳をしていると行動力がなさないのです。行動力を捨てたら言い訳をやることです。言い訳を言いそうになっても、どんなところで止めておきましょう。どんな言い訳もしっかり考えれば何か解決策があるはずです。お金がないという言い訳はしません。お金がなくても何もできないわけではないでしょう。時間どんなに忙しくても完全に時間がゼロというわけではないはずです。少し時間を使ったりスケジュールを直したりすれば新たな時間を見つけることが可能です。人格がないからという言い訳もしません。積極的に言い訳を言い人格を増やす努力をすればいいでしょう。人格がないなら人格がなくても実現できる手段を考えればいいことです。距離が遠いからという言い訳もしません。 距離が遠くても本当に実現させたい気持ちがあれば、距離なんて気にならないはずです。たとえ、距離が離れていても、現在自体が豊かなので、それを探す必要があります。チャンスがないという言い訳もしません。チャンスがなければ、チャンスがない時期からできることをすればいいのです。普段から準備を整えておけば、いざチャンスが巡ってきたとき、確実にチャンスを掴めます。タイミングが悪いからという言い訳もしません。ベストタイミングでなくても、ベタタイミングで行動すればいいのです。最高の結果は得られないかもしれませんが、少なくとも前進ができます。言い訳をやめると、行動するための知恵が働くようになります。知恵は頭に汗をかかないとできません。なんとか解決策を考えなければいけない状況になるので、明暗が及びやすくなります。言い訳をやめると、行動力が必要です。言い訳をしない。行動力を制する30の方法。その17。忙しい時こそ行動のベストタイミング。行動できない理由の通りは、時間がないだけなんです。時間がないから行動できない。忙しくて他のことをする余裕がない。行動には時間が必要です。すでに仕事がいっぱいで忙しいと正しいことに取り組む余裕がありません。もちろん、目が悪いこと忙しいならしかないでしょう。完全に時間がないなら何も行動できません。睡眠時間を削らなければいけないことが正しいことに取り組むだけでも厳しいのは現実です。仕事を忙しいなら仕事を減らさないと手伝ってもらって時間に余裕をする努力をした方がいいでしょう。放置しておくとストレスが高くて健康に悪影響が及びます。しかし、普通に忙しいでいれば話は変わります。普通に忙しいくらいならむしろ行動するベストタイミングです。忙しい時はテンションが高くなっています。すでに勢いがありスピードもあります。脳が活性化され頭が高速回転しています。やる気のスイッチが入っていて心に火もついています。この状態は行動するときの理想的な状態です。忙しいからアドミスではありません。忙しいからやってみようです。行動するなら忙しいときの方が好都合です。忙しいときに行動すると適当に動けるので仕事も早くなるでしょう。少々難しいことになっても何と勢いで乗り越えられるでしょう。今まで忙しさを言うに行動を諦めていたら忙しさの可能性に気づいてください。忙しさを言うにして行動を後回しにするのはナンセンス。悪条件ではなくむしろ好条件です。忙しいから始めようでいいのです。少し忙しいときこそ行動のベストタイミングなのです。少しが忙しくても行動する。行動力をつける30の方法。その18。行動する前から結果を考えない。結果は後からついてくる。行動する前から結果を考えないことです。計画や段取りを考えるのがいいのです。むしろ計画や段取りを考えることは必要です。物事が少しでもスムーズに進むよう計画を考えます。優先順位や必要な準備を考えることも役立ちます。予想されるトラブルがあるなら前もって対応策や対策を立てておく必要があるでしょう。取り組むことが大きなにつれて、きちんと計画や段取りを考えるのは大いに役立つはずです。しかし、計画や段取りを考えるのはいいですが、結果まで考えないことです。行動する前から結果を考えていませんか？行動する前から結果を考えても仕方ありません。実際に取り組んでみないと具体的な結果はありません。行動する前から結果を考えていると余計なパワーを消耗します。うっかり悪い結果を想像しようものなら不安や恐怖が湧いてきます。失敗したらどうしよう、恥をかいたらどうしようなど、ネガティブな妄想の中身に頭が離れなくなり、何もしない妄想にも悩まされるでしょう。行動する意欲がそれ、行動の考えが生じているのです。行動する前から結果について考えるのはやめましょう。行動の結果は後からついてきます。良い結果を出すためにやることはただ一つ。目の前の仕事のミスを進むことです。計画と段取りを考えたら、やという勢いで取り組みましょう。結果は後からついてくると信じ、目の前のことに習慣になることです。少しでも具体的な行動をして、モテる力をすべて発揮させましょう。早く行動すれば、それだけ早く結果が返ってきます。全力で行動すれば、全力で行動した結果が返ってきます。たとえ難しい課題があっても、一点に力を集中させれば、現在を超えた力が発揮でき、乗り越えられるでしょう。気づけば、素晴らしい結果が出ています。結果を考えない方が良い結果が出るのです。行動する前から結果を考えない。行動力をつける30の方法、その19。後からは行動力のキーワード。今すぐは行動力をつけるキーワード。行動力をつけるには言葉遣いを変えましょう。行動力のない人には、後からという気づきになります。後から読んでみる。後から仕事をする。後からメールを返信する。後からという言葉に聞こえるわけではありません。日常会話で向上することであり、周りの人も一般に去っているでしょう。確かに後からという言葉は便利です。前向きな表情をしつつも、時期を明確にすることなく、まず仕事は後回しにできます。面倒なことがあっても、後からというキーワードを使えば、うまくその場を締めます。年齢、性別に関係なく、誰でも自由に使えます。少しでも面倒な気持ちがあれば、とりあえず後からという言葉で後回しにする人も多いのではないでしょうか。しかし、便利であっても、思わぬ副作用があるため、最初には注意が必要です。後からと言って後回しにしていることはなかなか察知されません。以上、後回しにされた仕事は、なぜないされとして、二度三度後回しにされます。言い訳をしようと思えば、いかでもできます。忙しい、都合が悪い、やる気がないといった言い訳によって後回しにされ、どんどんこけていきます。これでは永遠に実現されません。後からは行動力のキーワード。後からという気づきがあると、自然とやる気が失われ、行動力が低下するのです。ではどうするか。後からと今すぐ言い換えましょう。後から読んでみるという人から今すぐ読んでみると言います。後から仕事をするという人から今すぐ仕事をすると言います。後からメールを返信するという人から今すぐメールを返信すると言います。今すぐは行動力をつけるキーワードです。余計な後回しをなし、気持ちを引き締め行動を流していきます。口癖を変えることで意識が変わり、意識が変わることで行動が変わり、行動が変わることで人生が変わります。今すぐなんてできないと思うかもしれませんが、以上、伺ってみる価値があります。今できないというのは先入観です。本気になれば実際は今すぐできることが多いはずです。どうしても今すぐ難しいな、できるだけ早くと言いたいでもいいでしょう。今すぐこのインパクトは強くありませんが、行動力は出やすくなります。後からと今すぐ言いたいで行動を流す。行動力をつける30の方法、その20。人のために行動する人は感謝され、感動され、愛される。行動には2種類あります。自分のための行動と人のための行動です。行動というのはまず自分のための行動を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。自分の利益や幸福につながることに取り組もうとします。行動するときの尊重の尊です。誰でも自分が一番高いですが、自分のための行動があるのは自然なこと。しかし、自分のための行動も大切ですが、それだけでは不十分です。もう一つ心がけたいのは人のための行動です。自分のための行動も大切ですが、人のための行動はもっと大切と考えてください。人のために行動する人は感謝され、感動され、愛されるからです。例えば仕事です。小さな仕事でも仕事は仕事です。きちんと仕事をして結果を出せばありがとう、助かりました、お疲れ様ですと感謝の言葉をいただけるでしょう。上司やお客様が喜ばれるだけでなく、仕事を通して社会貢献をすることもできます。大切な人にプレゼントを贈ったとします。喜んでもらいたいという気持ちが相手に伝わり、喜ばれるでしょう。心を込めたプレゼントなら必死に気持ちが伝わるでしょう。手間暇かかったプレゼントなら感動してもらえるでしょう。プレゼントを通して大切な人との絆がますます深まるはずです。きちんと家事に取り組んだとします。掃除、炊事、洗濯、ここからが必要です。家事は全て家族のためになっています。家族から綺麗になったため、いつもありがとうと感謝されるでしょう。面倒で済まない家事だとしても、人のために仕事が大事になります。人のために行動することは素晴らしいという現実に気づいてください。素晴らしい目的が変われば、体がズズズして、今すぐ何かしたくなるでしょう。その人が喜んでいるのを想像すると、ますますモチベーションが上がってくるはずです。人のために行動することは、心の持ち方も大切です。人からやらせているではなく、自分が好きでやっていると思うようにしましょう。自分が好きでやっていることなら、たとえ相手からリアクションがなくても、穏やかな気持ちになります。あくまで純粋な気持ちになることで、幸せな気持ちになります。感謝され、感動され、愛されたいならどんどん行動することです。人のためにすることには一つも何もありません。あなたが行動することで、誰かを助けたり、喜ばせたりできるのです。今日は人のためにどんな行動をしますか？あなたの行動を待っている人がいます。あなたの行動を期待している人がいます。誰かのために自分を生かすことで、より大きな生きがいを感じます。そして、喜びと幸せに満ち溢れる生活になります。人のために行動する人は、感謝され、感動され、愛されるのです。人のために行動することは、素晴らしいという現実に気づく。行動力をつける30の方法、その11。待つことが許されるのは、できることを約束したときだけ。待てば待てるという状況があります。チャンスを得るためにじっと待つこともあります。待っているだけで運が巡っていることもあります。ベストタイミングまでひたすら待つことがポジティブに働くこともあります。待つのが仕事は何て楽なのでしょう。待つだけでいいなら誰でもできます。現実では待つことが休みに働くことがあるのも事実です。待つだけでいいなら行動を起こさずじっとしていればいいと思うかもしれません。しかし、ここに注意があります。それなら自分も待ってみようと安に考えるのは私なんです。とにかく待てばいい、じっとしているだけで待てると思うのが大事です。待っているだけで待てるなら誰も動じません。待つだけで待てるのはきちんと理由があります。待つことが許されるのはできることを約束したときだけです。自分にできることは全てやり尽くした。全力を出し切ってできることは何もない。ベストを尽くしたら最後はまずの仕事です。できることをやったらまずという行為の意味がないポジティブに変わります。自分ができることは全てやり尽くしたら、あとは手に任せて待つことが必要です。今後用途しても人の力ではどうすることもできないですが、焦らずに待つのがいいでしょう。そのため、まだ何も努力していない人が最初から待つのはよくありません。じっとしているだけでは何も変わらない。何も努力せず最初から待ってる場合は失敗と後悔をしにくいものです。何も努力していないならまず行動です。できることは全てやりましょう。行動、行動、また行動。できることは何もないという状態まで徹底的に行動を尽くします。できることをやり尽くしたら最後は待つことが仕事になるのです。できることをやり尽くしたらまず用意する。行動力をつける30の方法、その12、責任を担うと行動が遅くなる。責任を持つと行動が早くなる。なぜ行動力がないのか。その原因は責任を担う姿勢にあるかもしれません。責任を担うと行動が遅くなります。責任を背負うのは誰でも嫌です。ミスや失敗があればその責任を負わなければいけなくなります。恥をかいたり誤ったりしなければなりません。 地域ずつことは財産が失われることもあります。自分の立場や財産を守りたい気持ちは誰もが同様の毎日のトラブルを考え責任を回避する手段や責任を考えるはずです。トラブルを避けるために対策を考えるのは大切なことです。しかし責任をやっているとなかなか仕事が当たりません。責任をやると会議をしても話し合いが頭に来ます。判断が難しくなって決定を遅くなり会議の進行が遅れます。話し合いの場が増え手間が増えます。書面に必要なサインが増えて承認に時間がかかるようになります。会議は本来議論と意思決定を行うですが、責任をやる人にとっては責任転換が難しくなっています。責任をやり続けると仕事が複雑になっていき、いつまでも進められません。責任をやるとどんどん行動が遅くなるのです。行動を早くしたいなら自分が責任を持つことです。仕事の結果を自己責任にすればプロセスがシンプルになって煩わしくなります。業務も承認も不要ない多くのプロセスを省けます。仕事の手段も責任も自己責任なら自由です。何かあったら自分で責任を取りますというのは行動力のある人です。行動力をつけるなら自己責任の範囲を広げることです。責任とはいえ借金を背負うわけではないはずです。命まで加えるわけでもないでしょう。後でやり直せることなら責任とはいえ小さなこと。わらわれて恥をかかってすんなら責任ということでもないでしょう。全責任の方が厳しいなら責任の範囲を少し広げることができるはずです。責任を少し大きくても随分行動が早くなります。自己責任は厄介であると行動力をつけるためには必要な要素。責任を持つと行動が早くなるのです。行動を出すために自分で責任を持つ。行動力をつける30の方法。その13。悩むことがなかった1日は何もしなかった1日だ。今日何か悩みましたか？悩んでいるならその年です。きちんと一生懸命にしている証拠です。もし悩むことがないというなら大変です。悩むことがなかった1日は何もしなかった1日です。もっと少し改善や向上に対してなかった証拠です。悩むというのはネガティブなことだと考えがちですが、そうではありません。ポジティブなことです。一生懸命にしていれば必ず1日1回は悩みます。悪いことがあればよくするために悩みます。どうすればいいだろうかと考えるのはいい時間です。たとえ好きなことをしていてもやはり悩みはつきません。どうすればもっと上手くなるだろうかと考えます。考えると苦しいですが大切な時間です。悩むのはいいことです。自分と自分の人生にきちんと向き合っています。悩むは人を成長させます。1日1回は何か悩みたいことです。人生に無駄な悩みは一つもありません。人生は悩んでは改善し、また悩んでは改善する繰り返しです。悩んで悩んでまた悩みます。螺旋状の階段を上るようにぐるぐると回っているイメージです。気づけば高いところにいます。人として得るのが高くなっているようです。1日1回は何か悩む。行動力をする30の方法。その14。人からは全枚仕掛けの時計と同じ。全枚が言うなら巻き直せばいいだけ。全枚仕掛けの時計をご存知ですか？渦巻きの形をした場合は何でも動く時計のことです。全枚がしっかりバレていれば時計もきちんと動きます。時間が経つと次第に緩んでいます。完全に緩むと時計も止まってしまいます。正常な動きを維持するためには定期的に全枚を巻いていかなければいけません。人からも全枚仕掛けの時計と同じです。放っておいて時間が経てば足りるものです。単なる場合や二度では全枚が緩んでいるだけです。単なるから仕方ないで済ませないことです。全枚が緩んだら巻き直すように体も緩んだら鍛え直せばいいのです。シェイプアップです。ウォーキングやスイングなどの有酸素運動を続ければ体は必ず活力を取り戻します。運動は素晴らしい。全枚を巻き直すように運動も分かれる力があります。年を取っても運動を続けてシェイプアップすれば5歳も10歳も分かれます。全枚仕掛けの時計と同じなのです。体が緩んだらシェイプアップ。行動力をつける30の方法。その15。小さな穴に開いた大きな窓。道端を歩いていると道端に落ちている方が動いていました。葉っぱだけが人を見ることは変です。なぜだろう。不思議だと思ってよく見ていると実は兄の仕業でした。一気の小さな穴が自分より何倍も大きな葉っぱを引っ張っていたのです。驚きました。驚いたのは兄の力ではありません。穴に開いたようです。そこまでしたかと思いました。葉っぱを何に使うのかは分かりません。しかし、とにかく必要だから欲しい。動かしたいという兄の気持ちがしっしり伝わってきました。小さな穴から大きな穴を感じられたのです。小さな穴は一生懸命に生きようとする男です。穴は小さくても小さい穴に大きな穴を抱いています。全力で一生懸命に生きようとしています。小さな穴で大きな穴を抱いています。自分より何倍も大きな葉っぱを引っ張っているのです。人間も大きなことができるはずです。とてつもなく大きな夢でも工夫者に協力者にすればきっと叶えることができるでしょう。大きな穴があればそこから現れて大きなことが成し得るはずです。兄に負けていないのです。兄に負けないかに大きな穴を抱く。行動力をつける30の方法。その16。いきなり前のスピードでなくていい。スピードアップは1年に1回から始めよう。スピードアップを大げさに考えてください。よし、やるぞ。と気合が入るのはいいですが、あまり飛ばしすぎると挫折もあります。仕事のスピードを上げようとするとき、私たちは気のいい数字で考える傾向があります。例えば2倍、3倍です。2倍や3倍は気のいい数字です。2倍のスピードが普段の2分の1の時間で仕事が終わります。3倍のスピードが普段の3分の1の時間で仕事が終わります。時間短縮は明らかに客観的に見てもスピードアップが実感できるでしょう。その一方で小さなスピードアップは停止しないです。例えば1年に1回です。1年に1回はほとんどスピードが変わりません。0.1 しか違いがなくスピードアップの幅がわずかです。意外とスピードアップしたことに気づかないでしょう。ほとんど変わらず意味がないと厳しい評価を下す人もいるはずです。しかし小さな数字に合体しないことです。時間短縮の効果が欲しいとはいえスピードアップが実現できるのは事実。たとえ1年に1回であっても立派なスピードアップです。スピードアップは大きな誠意。小さなスピードアップで十分です。違いはわずか 0.1 であってもスピードアップが実現できるのは間違いありません。スピードアップとしては効果的であり合格なんです。スピードアップは1年に1回から始めましょう。1年に1回ができるようになれば次は1年に2回目指していけばいいでしょう。1年に2回ができるようになれば次は1年3回目指していけばいいのです。一段ずつ階段を登るようなイメージが大切です。少しずつスピードアップしていけば以前2回目指していけるはずです。少しずつ0を上げれば少し1秒ずつ0を上げるので無理なくスピードアップを実現できます。スピードアップの幅がわずかであっても馬鹿にしない。行動力をつける30の方法。その17。行動力ながら夢に想するのではない。夢に想するなら行動力がない。行動力を上げるのはどうすればいいか。夢に想をすましょう。夢に想存じですか。その通り自分がやりたいことや叶えたいことをリストアップした一段のことを言います。あなたの中でもそんなことは夢に想は次のようなイメージです。夢に想で野草に行って縄文杉を見る。冬の北海道で陸上を見る。沖縄の海でスキューダイビングをする。富士山に登る。西洋旅行に行く。映画を見せ海外に友人を作る。山で楽しめるようになる。フロリダの水に上がるように行く。オリンピックのサッカーでしょう。なので完成する。憧れの芸能人によって名前の予算になる。シンプルな状態ができる分。いつか叶えた夢を10個目でも20個目でも思いつくままに書いていきましょう。実現できるかどうかは関係ありません。自分の欲求に正直になって、とにかくやりたいことや叶えたことを頭の中からのポイントです。夢に想する時間がどこにあるかは優秀になりながらでしょう。リストアップできたら正面につく叶えた夢が見える形になると自分の目指す方法が見えてきます。理想になることを叶えたくない自然と体がずるして生きても立ってもらえません。毎日理想を見することで潜在意識にもインプットされていき、無視の行動に現れていきます。気づけば実現に向けて一歩踏み出しているのです。行動力があるから夢に想するのではありません。夢に想するから行動力がないのです。一枚の夢に想するならあなたの人生を変える。夢に実現に向けてお金を計算しやすくなったり、計画を立てやすくなったりします。未来に希望を持てたりするメリットもあります。メリットはあってもデメリットはありません。費用は一切かかりませんから少ないことです。行動力がないならなおさら夢に想するましょう。一枚の夢に想するならあなたの人生を変えるのです。夢に想する。行動力をつける30の方法。その18。期待に応えて満足するのではない。期待を超えて感動させるのではない。まず、社会は答えるためにあります。社会で仕事をしていると、上司やお客様から期待されることがあります。仕事の結果を期待されることがあるでしょう。将来の成長を期待されることもあるでしょう。期待されると、自分が認められていることがあるので嬉しくなります。期待しているよという仕事で承認欲求が満たされると、テンションもぐっと上がります。期待に応えることができれば、上司やお客様を喜んでくれるに違いません。さすがにと、褒められありがとうと感謝されるでしょう。期待通りの仕事をすることで、再び次の仕事を任されるはずです。これで一見落胆に思いますが、満足するのはまだ早い。期待に応えるのはあくまで最低限の結果を出しにすぎません。期待通りの仕事をしたくてや進歩や進化がありません。特別な人も含む必要はありません。本当に目指したい目標はもっと別にあります。期待に応えて満足するのではありません。期待を超えて感動させましょう。驚きを超えて感動させるくらい相手の期待を超える結果を出すことです。そこまでやるか。十分する。期待以上の出来上がりで感動した。期待を超えた時必ず人は感動します。望み以上の結果が入っていれば誰でも大喜びします。期待を超える仕事は自分にとっても成長につながります。期待に応えるなら最低限の仕事で間に合いますが、期待を超えるなら超える結果を出す必要があります。強い意志をしっかり工夫をする必要があるため、自分の成長にもつながります。ぜひ、同志の期待を超えて感動させてやりましょう。例えば、3日間で仕上げる仕事なら、途中に終わらせてしまいましょう。期待を超えた仕事の喜びの数です。パソコンの修理をお願いされたら、ついでにパソコンの掃除もしてしまいましょう。 皆さんからの仕事をするともっと喜んでもらえます。なくす説教1枚やめてほしいと言われたら3枚書いてみましょう。自発的に仕事の質を上げることでますます喜んでもらえるでしょう。そこまでしてくれるとは思っていなかった。ここまでしてくれるなんて本当に嬉しい。どこまで期待を超えていけるかはあなた次第。期待を超える仕事をして上司を逆に驚かせるのが面白い。期待に応えて満足するのではありません。期待を超えて感動させましょう。期待は応えるためではなく超えるためにあるのです。期待に応えるだけで満足しない。期待は超えて満足させる。行動力を制する30の方法、その19。神様について勉強するのも大切。自分について勉強するのはもっと大切。神様について熱心に勉強する人がいます。もちろん神様について勉強するのは悪くありません。創造主は何か。神様と人間の関係。キリスト教、イスラム教、仏教。水の神様、火の神様、地の神様。ダコンの神様、縁結びの神様、障害感情の神様。神様の名前を覚えたり、役割や何かを学んだりするでしょう。神様について理解すれば、賛美の心の中で人間を愛することの大切さを学べるでしょう。生きる喜びや感謝の気持ちが身につきます。命の価値を再認識できたり、正しい生き方に気づいたりすることもあるでしょう。神様に対する親近感も悪に違いありません。神様の存在を語る感情と人格が埋める神でいる人もいるかもしれません。もちろん神様について勉強するのもいいですが、もっと熱心に勉強してほしいことがあります。自分なのです。神様の勉強をする前に、まず自分の勉強をしましょう。自分の勉強は人生に直結する問題からです。自分の好きなことや嫌いなこと、自分の性質や性格、自分が望む生き方、自分がどんな人間なのか、きちんと把握しておくことです。自分について知らなければ人生で勉強します。自分を知っておかないと重要な局面の時、自分の特徴を無視したり、判断や選択を誤ってしまいます。自分を笑っていないと自己紹介ができません。就職活動の時にはもう分かりません。仕事のやり方もしないでしょう。仕事の効率さも自分の心に対してこそ実現できます。もっと自分について勉強しましょう。長所や短所、好みや苦手、得意分野や苦手分野、どんな性格でどんな特徴があるのか、どんな性格でどんな人と相性がいいのか、どんな時に調子が良くなってどんな時に調子が悪いのか、すでに自分の自分を知っているつもりでも実はまだ気づいていない一面もあるかもしれません。持ち前の将来を自分に対して生き方に出すことです。自分のことを知らせてこないことはあっても信じてこないことはありません。自分の特徴を把握できれば計画や予定の立て方も上手になります。自分について知ることは人生を勝利できる自信に直結します。自分のことをしっかり理解できれば生き方も自信が持てるでしょう。神様の勉強も大切ですが、自分の勉強はもっと大切なのです。神様の勉強をする前に自分の勉強をする。行動力をする30の方法、その30。明るい未来を信じない人には明るい未来しかやってこない。明るい未来を信じて行動する人は明るい未来やってくる。何枚気持ちを出すには3年後の幸せな自分を想像しましょう。3年後の不幸な自分を想像するのはいけません。不幸な自分を想像するとかえって元気がなくなります。暗い未来を想像するなら、まだ何も考えない方の話です。想像するなら幸せな自分であることがポイントです。不幸な自分しか想像できなくてもあくまで想像ですから、新しいルールはありません。なんとか前向きに考え、早く想像しましょう。30年後を想像するのは難しくても3年後なら具体的に想像しやすいのではないでしょうか。3年後なら近い未来といった感じがあるので、現実的な感じがします。自由未来は悪いことに想像してみてください。深夜、深夜でもっと美しくなっている自分。病気が治って健康を取り戻している自分。大学受験が落ちて憧れの大学でキャンパスライフを満喫している自分。好きな人と結ばれ、交際を始めている自分。就職活動が長引き、好きな仕事を楽しんでいる自分。転職活動が成功して、新しい職場で活躍している自分。年間の夢が叶っている自分。今でも状態がプラスの未来を想像しましょう。今マイナスの状態であっても、プラスの未来を想像しましょう。3年後の幸せな自分を想像すれば、自然とモチベーションもらえます。実行していないと早くなんかをしたくなるでしょう。結果があるのは原因があるからです。素晴らしい結果があるのは素晴らしい原因があったからです。人生は一日一日の積み重ねです。今日サボった結果しか返ってきませんが、今日頑張れば頑張った結果が返ってきます。つまり、あなたの今日の過ごし方は3年後に続くようにする作業です。あなたは今3年後に続くように上になっています。人生は一日が別に存在しているのではなく、一つになっています。3年後の幸せな自分を想像したら、それに向けて今すぐアクションを起こしましょう。素晴らしい未来を作るよりも今すぐ出すのです。明るい未来を信じない人は、暗い未来しかやっていませんが、明るい未来を信じて行動する人は、明るい未来やっています。思うようにいかないこともあるかもしれませんが、諦めて悩まず、できることから取り組んでいきましょう。毎日ベストを尽くしていけば3年後にはきっと素晴らしい未来が出来上がっています。3年後の幸せな自分を想像したら、今日頑張る。行動力をする30の方法、まとめ。その1、大きな実力がなければ小さな実力ができることから始める。その2、考える暇があればさっさと始める。その3、行動すること大げさに考えない。とりあえずやってみるという感じで行動する。その4、仕事リストを作って目指す場所になる。その5、やる気が出るまで待たない。やる気がなくてもさっさと行動を始めてしまう。その6、ネガティブのままでもいいのでまず行動する。その7、なんとなくという理由で始めよう。その8、行動に特別な理由を求めない。その9、小さなことにこだわらない。その10、新しい服を買って行動力を上げる。その11、やろうと思っていたと言いそうになれば今すぐやりますと言い換える。その12、明日は根拠を出すのではなく今すぐ根拠を出す。その13、人数はできるだけ減らす。その14、メリットを最大化する習慣には注意する。時にはメリットを無視して行動のスピードを重視する。その15、どうせ痛い目に遭うと笑っているなら見るように飛び込んでいく。その16、言い訳をしない。その17、少しか忙しくても行動する。その18、行動する前から結果を考えない。その19、後からと今すぐ言い換えて行動を流す。その20、人のために行動することは素晴らしいという現実に気づく。その21、できることを安くした後でまず用意する。その22、行動を出すために自分で責任を持つ。その13、1日に1回は何かに悩む。その14、体の揺れはシェイプアップする。その15、歯に負けない大きな野望を抱く。その16、スピードアップの腹技であっても無駄にしない。その17、未知の遭遇を求める。その18、期待に応えるだけ満足しない。期待は超えて満足させる。その19、神様の勉強をする前に自分の勉強をする。その30、3年後の幸せな自分を想像しながら今日も頑張る。